ハウスメイド。クイシケイ。アルファポリス。バツイチの長岡真由子は、セレブ御用達のメイドサービス会社、ハウスメイドサービスビクトリアより、住み込みのメイドとして、ある屋敷に派遣される。そこにいたのは、なんとかつての同級生、藤沢雅也だった。今は一族の経営する大手建設企業の役員である。しかし、女たらしで有名だったその性格は、今も変わっていない様子。二人は仕事上の関係として一緒に住み始めるが、同一の物語を男女それぞれの視点で描いた胸がキュンとするちょっとエッチな恋愛小説。メイド編3。
うわー、落ち着いた綺麗な和室。
私にあてがわれたのは1階の隅の和室。いくらなんでもゲストルームや家族の住むスペースには住めないからね。大きな屋敷にはメイド部屋もあるらしいけど、この屋敷にはメイド部屋なんてないから。でも小綺麗な作りだし、和室っていうのがいかにもお女中さんっぽくっていいよね。何もない部屋なんだけど、布団とかどうすればいいんだろう。あの男に聞いたってわかるはずないよね。それじゃあと、質問事項をメモに書き留めていく。今から行く病院で旦那様から聞けばいいのだ。まあ、寝泊まりするだけだから、布団があればそれでいい。最低限のものはいつもトランクに入れて持ち運んでいるしね。
そうだ、チェックだけさせてもらおう。
荷物を置くと私はすぐさま部屋を出た。
もういいのか？じゃあ行こうか。
そう言ってリビングのソファーから車のキーを持って立ち上がるやつを止める。
あの、少々お時間をいただけますか？二度手間にならないようにお聞きしたいことをまとめますので。
はあ？
この家の中のことです。触ってもいいもの、触ってはいけないもの、使ってもいいもの、そうでないものをお聞きしておかなければ、私は今晩から寝る布団すらありませんから。
ふん。そんなもの勝手に使えばいいじゃないか。
そういうわけにはいかないんです。他人が入り込んで管理させていただくのですから、そこのところはきっちりと区別しておくものです。
そんなものなのか？けど、そんなこと帰ってきてから俺に聞けばいい。とりあえず親父に会わせて、了解をもらったらその後、家の中説明してやるから。
そう言いながら、さっさと出て行ってしまう。せっかちだなぁ。そう思いながらも、急いでその後を追った。
あの、隣でいいんですか？それとも後ろの方がよろしいんですか？
さすが坊ちゃん。車は BMW だった。この車のどこに乗れというのだ、庶民に向かって。そりゃ、昔は父親も国産上級車なんかに乗ってたわよ。でもね、一応気を利かせるでしょ？雇い主の車とはいえ、元同級生の車なんだし。
後ろ？お前まだお嬢様の癖抜けないのか？
とっくに抜けてます。いろいろ不都合が終わりになってはいけませんので、お聞きしたんです。
あちゃ、こんな口の聞き方許されないのに、ついついトゲが出る。
どうでもいいから早く乗れ。
むすっとした顔で言われて、急いで助手席に乗り込む。使用人が後ろでふんぞり返るのは、さすがにまずいらしい。一時間ほどかけて、都内の総合病院に連れて行かれた。その道中、 必要以上のことは話さないように心がけた。やはり知り合いだと慣れ合いっぽくなってしまいそうで、迂闊に喋れないよね。本当は聞きたいことはいろいろあるのだ。高校卒業とともに引っ越してアパート暮らし、その後結婚と目まぐるしく住所を変えた私には、学生時代の連絡が全く回ってこない。もっとも、セレブな皆さんがメイドをやってる私に会ってもしょうがないんだろうけれども。
ああ、そうだ。瀬能な、結婚したそうだ。
瀬能というのは、都の名字だ。覚えてたの？仲が良かったこと。
え、都が？
連絡取ってないんだろ？
うん。
そっか、幸せになってほしいな。都はミーハーなところもあったけれども、自分に素直で飾らなかったもの。傾きかけてるうちの会社のことなんか関係ないって、ずっと仲良くしてくれていた。だけど、卒業後は私の方が連絡する気になれなかった。あんな結婚に終わっちゃったしね。
連絡、取りたいか？
え？いえ。できれば、誰にも言わずにいていただければ嬉しいです。
同情されるのも、詮索されるのも嫌だったから。このままひっそりとあの家で仕事ができたら、それでいい。
わかった。
そしてまた何も話さなくなり、車は静かに病院まで二人を運んだ。
マサヤ、お前も来たのか。
兄貴。
病室に入ると先客があった。背の高い優しい顔立ちの男性と、その後ろに綺麗な奥様らしい女性。病院のベッドから体を起こしている壮年の男性は、彼が兄と呼んだその人とよく似た面差しで、一目で親子とわかるほど、二人とも柔らかな雰囲気を持っていた。そっか、この人たちが藤沢正也の家族で、私の雇い主になるのね。
ちょうど僕たちは帰るところだったんだ。あれ、マサヤ、彼女？
そうマサヤさんのお兄様がとんでもない勘違いを口にする。すると後ろにいた奥様がその美しい顔立ちを一瞬歪めて私の方を見たような気がした。ほんの一瞬のことで気のせいだと思うけれども。まあ、こんなやぼったい格好をしている女が義弟の彼女っていうのは、許されないことなんだろう、きっと。
ま、
まさかという言葉は彼の手で塞がれた。なぜかわからなかったけれども、目で言うなと合図される。まあ、黙っていろと雇い主が言うなら従うまでだ。
ご想像にお任せするよ、兄貴、姉さん。
は？想像させるなよ。そう思いながらも、にっこりと営業スマイル。使用人は耐えるのよ。
じゃあ僕たちはこれで。父さん、無理するなよ。
ああ、ゆうや。会社の方は頼むな。
うん。じゃあ行こうか、すみか。
妻の背に手を回し、優雅に去っていく。これぞセレブの夫婦って感じだね。
本当に彼女なのか、マサヤ。
病床の旦那様は思いっきり不思議そうな顔をしてこっちを見ている。違いますと叫ぼうとした瞬間、彼がクツクツと笑い出した。
違うよ、親父。彼女は今日から家に来たメイドだよ。親父が俺に頼んだんだろ？今日来るから家にいろって。
ああ、そうだったね。すまない。君がそうか。名前を聞かせてもらっていいかな。
はじめまして。本日よりお世話になります。長岡真由子と申します。
よろしく。君は一軒家の手入れも慣れていて、よく働くと聞いているんだ。